SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
90年代に一世を風靡した人気バラエティ番組すすぬ電波少年。当時無名であった芸人コンビにユーラシア大陸の横断ヒッチハイクを企画したり、アポなしで著名人に様々な依頼を速攻させるなど、体を張った企画が人気を集め、日本のバラエティ番組に革命を起こしました。中でも高視聴率を上げたのは、服や食料など生きていく上で必要なものを全て検証で当てるという検証生活の企画です。なすびこと浜地友明さんはこの企画について何も知らないままオーディションを受け、くじ引きで番組への出演が決まります。その後アパートの一室に連れて行かれ、裸にさせられ、初めて企画を知りました。ゴールは当選品の総額が100万円に達した時。番組として大成功を収めましたが、その過酷なチャレンジはなすびさんにどのような影響を与えたのでしょうか。6月5日から始まるシドニーフィルムフェスティバルで上映されるザ・コンテスタントは、なすびさんが送った検証生活における心境やそれがもたらした影響などを描くドキュメンタリー。検証生活から25年、しかし海外からの注目はインターネットやソーシャルメディアが普及する現代だからこそ続いてきたといいます。
電波少年検証生活が終わってから25年経つんですけれども、終わった直後からやはり海外のメディアからいろいろ取材というか、例えばテレビだったりラジオだったり、あと雑誌新聞とかっていうののインタビューだったりっていうご依頼はいくつかやっぱいただいてはいて、で実は一昨年かな、一昨年とかもデンマークの新聞社さんから実は取材が未だにこうあったりするっていうのもあるんですけども、クレアさんからも、その一環って言ったらあれかもしれないんですが、2015年ぐらいからあなたの人生を映画にしたいので、協力してもらえないかっていうお話をいただいたっていうのが一番最初ですね。
海外の反応っていうのは日本国内のものとはだいぶ異なりましたか？
日本ではバラエティ番組として、僕の大変さとかはあまり伝わらずに、皆さん楽しんで見てて、なすびさんいつも楽しく見てましたとか、またやらないんですかとかっていうことを結構言われて、皆さんがやっぱりこう本当にその楽しく見てたっていう印象が大きいと思うんですけども、でも、その海外のメディアからそういう取材を受けるときは、あれはテレビ番組がやっていい限界を超えてる、あれは人権侵害だ、明らかなるその法律違反だから、あなたはなぜ番組とかプロデューサーを訴えないんだっていうような、その切り口での取材がもうほとんどだったので、そういう違いも含めてで、やはりその日本国内とその海外とでは映像を見た時の反応が違うんだっていうのは、やはり一つ今回の作品を作るきっかけにもなりましたし、驚きではありますね。
海外の取材班からそう訴えないのかなどと質問されて、なすびさんは実際そういった思いっていうのはあったりするんですか？
もともとでも電波少年という番組自体が若手芸人に無茶な、企画を、アポなしでいろいろやらせるみたいなことが一つの番組のその醍醐味というか、番組のそういう、メインストリームだったっていうことはあるとは思うので、当時のやはりその日本のそのメディアリテラシーというのか、もう面白ければ何でもやっちゃって OK みたいな、で当時視聴率がやっぱ 30% 超えていたとかっていう部分もあったりするので、なんかそういう流れもありましたし、当時はなかなかそのテレビ番組だったりテレビ局だったり、を訴えるとかっていうことってなかなか難しいというか、そういう事例がある状況でもなかった部分もありますし、で、もちろんその検証生活だけじゃなくて、電波少年に出ると人気者になれるっていう、その登竜門みたいな意味合いもあったので、 やはりそこに関しては僕もまあその大変な企画をやった、心にトラウマだったりいろんな影響があったっていうところはあるんですけれども、そこにこう踏み切るとか、周りのその日本の人たちもあれは訴えた方がいいよとかっていう人は皆無だったので、なかなかそういうふうには、考えは至らなかったですね。
ナスビさん、当時のことをどのように記憶されていますか？もうトラウマだけですか？それとも逆に得たものなどっていうのはあるんですか？
そうですね。でも本当にそれはやっぱり後々僕の人生に大きな、いろいろなこう、まあ、いい意味悪い意味も含めて影響を与えるではないんですけども、やはりその、やった当初、終わった当初とかっていうのは、やはり僕にとっては大きなそのトラウマ、まあ人間不信だったり、孤独だったりとか、そういう精神的な、心の中にそういうぽっかり大きな穴が開いてしまったりではないですけど、そういう状態があり。で、まあぶっちゃけて言うと、今それが全くこう払拭できたかっていうと、やはりそうではない部分も、今でもそういういくつか何かの、こう自分の中での、あの、欠けた部分っていうとか、あの、今でも埋めきれてない部分っていうのはあると思うんですけど、でもあの、検証生活が、あったからこそ、あの作品の中でも最終的には僕はその自分のふるさと福島が東日本大震災で大きな被害を受けた後にいろんな活動をしていこう、そのふるさと福島、東北を応援するために何かしようってなった時に、やはりあの時の知名度というか、いろんなそのイベントだったりに参加した時に皆さんがやっぱり、ああ、ナスビがいるってことで足を止めてくれたりして、福島のことをこうリンクして応援してくれるきっかけになったりとか、そういう部分がやっぱりあったので、本当にだからその全て何かこう一言で良かった悪かったっていうふうにこうカテゴライズできるわけではないんですけども、でも僕の中では本当に今振り返って思えばですけども、まあ最終的にまあこうやってドキュメンタリーになったりっていうことも含めて考えると、なんかこう良い悪いだけで判断できるものではない。そして自分がいろいろなその辛い面とか嫌な思いもしたりもしましたけれども、でもそれを払拭できるようなそういう自分に対するやっぱりそういうプラスの部分っていうのもあったのかもなっていうふうには思えてます。
大変な企画だったと思いますけども、一番挑戦的に感じたことはどう記憶されていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり一番はまあ当然その服を着れないでずっと裸いかがらのスタートで、もし服も着たかったら検証で当ててくださいっていうことだったりもしたので、まあ服が着れないっていうことも、あと食べ物も検証で当てたものでしか食べられないっていうのもあったりしたので、で途中ではそれこそドッグフードを食べて生きていた時とかもあったりもしたので、なかなかそういうのももちろん辛かったんですけど、やっぱり一番辛かったのは孤独感。やっぱり人と会えない。それからあと密室に閉じ込められて単純作業を繰り返すっていうのは非常にやっぱ精神的にこう抱えるストレスがものすごくたくさんあって、やっぱり人間は一人じゃ生きていけないんだなとかっていうことは改めて強く感じたりもしましたし、やはり人間にとって孤独じゃないというか一人じゃないっていうことをこう得るために、いろんなこうあの必要なものってあるんじゃないのかなというのか、っていうことも含めて、やっぱり、孤独感をこう、克服するというか、それを立ち向かう、対峙するっていうのが一番大変だったっていうのを覚えてますね。
もし、当時のご自身にアドバイスを言うとしたら、どういったことになりますか？
でも、さっき言ったことと逆説的になっちゃうかもしれないですけど、やんない方がいいよって言うと思います。ギブアップしなさいとか、逃げなさいっていうふうに。はい。あなたはその後大変になるよって。ただ、その後のことをね、そのなかなか、実際こういう今があるのは検証生活があるからっていう部分も言えるので、なかなかそこもね、一言では言えないですけども、最終的にどっちを選ぶかはあなた次第だけども、決して楽しいことばっかりじゃないよって伝えたいですね。
ナスビさんのご家族もこのドキュメンタリーに登場していらっしゃいますけど、当時はどうですか？やっぱり見てて辛いっていうのもあったんではないでしょうか？
ね、家族はやはりインタビューにも今回受けてくれて、あんまりやはり、うちのその家庭内では、実はそのやっぱり、検証生活のことってちょっとタブー視されてるじゃないですけど、あんまり家庭内で話すこととかもなかったりはするんですね。っていうのも含めてで考えると、今回インタビューを、まあ、間接的にですけども、直接こういう思いだったんだっていうのを改めて聞ける部分もあったので、改めてやっぱ迷惑をかけていたんだなとか、辛い思いをさせていたんだな、申し訳ないというか心が痛いなっていうふうには思いました。
この25年前の番組が 現在、こうドキュメンタリーになるということで、まあ当時の記憶であったり、ナスビさんもご家族も蘇ると思うんですけども、なぜこれを引き受けるというか、参加しようと思われたんですか？
いろいろまあ25年あった中で僕の人生にもいろんなターニングポイントだったりとか、分岐点とかはあったりした中で、やはりこの検証生活っていうのが僕のその人生の中でも本当に大きなあのパートを占めてるなっていうところは感じることもあって、しかもこれがまあ日本の社会の中でこう注目を浴びていたものなので、日本の方から何かそういうお話があることは、うん、まあ想像してたわけじゃないさ、あるとしたらそういうことかなと思ったんです。それがむしろ海外から全く検証生活というものがそのまあ当時で言ったらまあその日本国内でしか今みたいにそのインターネットとか SNS とかがあるわけではないので、知られていなかったはずが、そうやってあの時間が経ってからでもあの映像をまあそのインターネットに残ってて、今でもそういうふうに海外の方が見たときに、これはまあクレイジージャパニーズじゃないですけど、なんて日本人がいるんだみたいないうことが改めてこう掘り下げられて、注目というかその興味を示してもらえるっていうところにすごくこう、うん、自分の中でもなぜなんだろうっていう疑問もあったりもしつつ、でもやっぱりその自分が人生を経ていく中で、その検証生活に対するそのさっきも言ったようなその変遷を、自分の中でのその検証生活をどう捉えるかっていうのも変わっていっているっていう中で、やはりその過去は変えられないかもしれないけれども、今何をするかで未来が変えられるかもしれないとかっていう、そういうことを考えたときに、まあある意味検証生活のそういった、いろんな負の部分を自分の中で今回の作品を通して、こう払拭というか乗り越えることによって、また何か自分にもこういい効果があるかもしれないし、で、この作品が、は、決してそのなんか、いわゆる日本だと、まあ日本ではまず実はその上映されたりとか、ストリーミングがいつとかって全然決まってないんですけども、だから日本ではね、これ告発映画じゃないかみたいな取り扱われ方をして、実は全然そうではなくて、今更僕はその日本テレビだったり、あのプロデューサーさんの土屋さんを訴えようとかって思ってることは全くなくて、あの、この映画を、どちらかというと僕はやはりその、弱い立場の人、マイノリティの人間の代表的な、こう発想を持って行動してるっていう部分もあると思うので、そういう人たちに対して何か今は辛くてもそれをこう乗り越えた先に、何かいろんな人たちの協力があれば、その辛さだったり困難を乗り越えることもできるかもしれないし、あなたは一人じゃないですよっていう周りに、そういった助けを求めれば助けてくれる人たちは絶対いるよっていうようなことが伝えられる作品にもしかしたらなるのかなって、その制作途中でクレアさんといろいろ話していくとき、途中でそういうふうに思えたので、そういうふうに捉えてもらえるんだったら、この作品を作る意味はあるのかなっていうふうに感じました。
この作品が実際に出来上がって初めて見られたとき、どういった思いでしたか？
ドキュメンタリー映画って、本人が亡くなった後に作られるものかなと思うんですけど、あの残念ながら僕はまだあの元気に生きているというか、それでこの、こういう作品が作られるっていうのもなかなか、はい、あの、稀有な例だろうなっていうふうには思ったりはするので、そういう部分での中、自分でのその、この作品に対する複雑な思いっていうのはあったりはするんですけども、でも本当に去年からそういうふうに海外の映画祭で上演されるようになって、去年の11月かな、ニューヨークの映画祭に実際その上映会というかに、参加させていただいたときに、僕は Q&A でステージに上がるときに皆さん本当スタンディングオベーションで拍手してくださって、中にはやっぱり本当涙を流しながら見てくださったりとか、尊敬に値する人間だとか、こんなに優しくて強い人間が世の中にいるなんて信じられないみたいな、すごくびっくりするぐらい日本では得られないような、すごくこう高い評価というか、そういう好印象を持っていただけたっていうことがあったので、だからそういった意味では本当にこのその複雑な心境が全く払拭できたかっていう部分では、まだそういうちょっと本当に決して全ての人がポジティブに捉えられるかって言ったら難しい部分もあるとは思うんですけども、多くの人がそういうふうに、あの前向きにこの作品を捉えてくださっているっていうのは本当になんか、うん、驚きと、そういうなんか感動と、いろんな複雑なその入り混じった複雑な環境で、心境ですね。
電波少年の番組から25年ぐらいになりますけども、それ以降、ナスビさんどういった活動をされていらっしゃいましたか？
はい。研修生活が終わった後も、まあ、もちろん僕、もともとは、バラエティの、出るお笑い芸人とか、バラエティタレントさんっていうよりは、コメディアンとしての、喜劇俳優というか、そういう、演技を通して人を楽しませたり、笑わせたりすることを、メインでやりたいなっていうふうに思っていたので、そういった、まあ、今は、舞台を中心に、劇団とかにも所属して、役者活動もしたり、あと映画とか、ドラマとか、そういう映像作品にも出たりもさせていただきつつ、あとはやはり出身地の福島県の、復興の応援活動だったりとか、あとは本当に福島県で、テレビとかラジオのレギュラー番組をやったりっていうこともあったりして、おかげさまで研修生活終わってからいろいろ紆余曲折があったりとか、仕事の多い少ないの波はあるんですけれども、おかげさまで。まあ今はだから肩掛けで言うとタレントで俳優とかっていう形で日本では活動はしてるんですけど、それ以外にも本当にいろいろイベントだったりとか、あとエベレスト登頂の経験を生かしていろいろ講演会とか、そういうこともやったりしながら、まあ一応エンターテインメントというか芸能界に席を置いて、頑張ってます。
このドキュメンタリーでまた海外からの注目が集まることで、今後何か挑戦して新たにやってみたいことっていうのは何かありますか？
そうですね。でも本当にこんなに海外の方に、すごくこう前向きに受け入れてもらえるっていうことは想像もしてなかったです。今本当に SNS、僕の SNS は本当海外から本当にあなたのドキュメンタリー見ましたっていうコメントが本当に毎日のようにこう寄せられたりはしていて、なんか僕のことを非常に高くこう評価してくださってる海外の方がこんなに多いんだなっていうのはすごく、まあもちろん不思議な感じではあるんですけども、でもそういうのも活かしながら、まあ残念ながら僕まだ本当に英語が全然、本当に日本語英語の、高校卒業程度のものしか使えないので、なかなかコミュニケーションを取るのは、まあ今はね、翻訳アプリとかいろいろあったりしても、なかなか難しかったりするんですけども、こうやって、シドニーで映画祭があるって言えば、こういうオーストラリアのメディアの方からも、取材を受けたりってこともあったりもするってことを考えると、何か、この世界に向けて僕がこの経験したことをどういう形で発信するのがまだ正解なのかっていうのはわからない部分はあるんですけれども、何かさっき言ったような弱い立場の人たちとかのそばに立って発信できるようなことだったりとかっていうことも、していけたりとか、やはり本当にこういう形で、で本当に映画を作ってた皆さんも、こんなに世の中の世界中の皆さんに、受け入れてもらえる作品になるって、もしかしたら思ってなかったかもしれない。僕が一番信じられてない部分もあるんですけど。なので、まあ、すごく大きな意味で言ったら、何か世界平和じゃないですけど、今やっぱり紛争とか、そういう中、いわゆる対立とかが、すごく激化している、時代だと思うので、僕のそういう、何か、訴えるじゃなくて、何か自分を変えることで、世の中を変えられるかもしれないっていうような、そういった許す精神というのか、すべてをある意味受けたそういう辛い思いとか、そういう大変なことであっても、うまくいろんな、皆さんの力だって自分のそういうポジティブな発想で変えられたりすることで世の中を変える。そしてそういう対立だったりとか紛争だったりをなくすような、何かそういうものにつながるような、困っている人がいたら手を差し伸べる。困っている時はお互い様っていうようなことを発信し続けていけたらいいのかなーなんていうふうには思っています。
最後になりますけど、これからこのドキュメンタリーを見に行かれる方にメッセージいただけますか？
まあ今回の作品は本当にちょっといわゆる今で言えばリアリティ番組とか YouTube とかそういうものがまだなかった時代に、そのリアリティショーの本当に原型が実は25年前の日本のバラエティ番組がやってたっていうこと自体も多分見る方にとってはちょっと衝撃というか、でしかもその作品というか企画の内容が非常にハードなものであるとは思うので、ちょっと信じられないっていう思いで、見る方も多いのかもしれないんですけども、でもやはり僕はさっき言ったような過去は変えられないけれども、今何をするかで未来が変えられるっていうことだったりとか、今そういう困難な立場にいる人たちが 何かこう前を向くために一歩こう勇気を持って踏み出すための力になったらいいなっていうふうに思いますし、あとはやはりその周りですよね。周りの皆さんがそういったこと、そういった困っている方たちに向けて何かこうできることがあるというか、困っている人は実は身近にいるかもしれない。そういう人たちに対してどういう行動ができるかっていうことをこう僕の作品を通してちょっとこう考えてもらったりとか、やはりこの作品を見た方、もしかしたら僕はその不幸な人生を送ってるかわいそうな人なんじゃないかなって思われるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、今もうそうやって芸能のことをやったりしてる部分もあるんですけれども、人間っていうのは本来はその本当に自分をこう信じてくれる仲間とか応援してくれる周りの人たちがいて、そうするとその小さな幸せでも人間っていうのは実はこう前向きに頑張って生きていけるっていうことの要素も僕はこの作品に詰まってるんじゃないのかなっていうふうには思ったりするので、何かそういうところをこうどこかが感じていただいて、見た方がちょっとこうこの先の人生を幸せというか豊かに送ってもらえるような、作品にとして見てもらえたらなっていうふうに思っています。
今日は今年のシドニー国際映画祭で上映されるザ・コンテスタントに出演しているナスビこと浜津智明さんにお話を伺いました。ザ・コンテスタントは6月7日から9日にかけて3公演されます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。